623番「いつかは知らねど」。皆さんメロディーはよくご存知でしょう。真っ白き富士の音、緑の江の島。1910年、もう100年以上の前、明治43年1月23日、神奈川県逗子開成中学校の生徒たち12名がボートに乗り、江の島に向かう途中、突風にあおられ船が転覆、12名全員が死亡するという痛ましい事故が起こりました。前途有望な12名の生徒たちの遺体が発見された時、その姿は世の人々を感動させました。友は友をかばい、兄は弟をその小脇にしっかりと抱きかかえたままの姿で収容されました。死に臨んでもなお友を愛し、兄弟を慈しむ友愛と犠牲の精神は大きなニュースとなり、真っ白き富士の音という映画にもなり、その主題歌となったのがこの聖歌623番です。今日私たちはこの歌を、イエス様が再びこの地上に来られる再臨ですね、希望の歌として賛美しています。それではこの朝も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに呼ぶ記、旧約聖書です。一章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では旧約聖書呼ぶ記の1章の20節から22節まで読んでください。
この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地に触れ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私はかしこに帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかな。ヨブはこの世になっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった、
はい、先週も皆さんにお伝えしましたが、この今日この礼拝に鳥栖より福島さんのご家族が出席しておられます。ご主人の福島大々さんは生前奥様に教会に行きたいと言っておられましたが、その願いを果たすことなく、今年6月16日57歳の生涯を終えられました。先日奥様がこの教会に来られ、ご主人の思いをどのように果たしたらよいだろうかと相談され、今日ご主人の家とともに、ご家族とともに、ね、礼拝に出席されました。私たちは人生において、親や兄弟、ある場合は配偶者やですね、子どもの、ね、の場合もあるでしょう、家族の死に直面いたします。その時深い深い悲しみに沈みますが、果たして私たちは家族の死をどのように受け止めたらよいのでしょうか。愛する人の死に向き合う、今日はこのことにおいて聖書の中から4つのポイントでお話をいたします。第一のポイント、今読んだところ、第稲富兄弟一章の呼ぶ記21節だけもう一度読んでください。
そして言った。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私はかしこに帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかな、
はい、このところは信仰者呼ぶが神様の試練を受け、一日にして財産としもべのすべて、さらに7人の息子と3人の娘を失った時に語った言葉です。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。主とはこの宇宙、天と地とその中にある全てのものを作られ支配しておられる全能なる神様のお名前です。主とは神様のお名前です。主は与える、主は与え、主は取られる、つまり私たちの人生とは、神様がこの地上で私たちに与えておられる定まった期間だということです。伝道者の書5章の18節には、 神がその人に許される命の日数の間と書かれています。つまりある人は病気で、また不慮の事故や災害で死ぬ人もいます。穏やかに平安に死を迎える人もいれば、痛み苦しみの中に死を迎える人もいます。しかしながら、人はどんな死に方をしたかではなく、その人がどのように生きたか、その方が大切なのです。つまり、生まれて死ぬという神様から与えられた人生をどのように生きたのか、そのことに目を留めるのです。福島大大さん、頭がよく優しく思いやりのある人で、音楽を愛し、特にジャズが好きで、高校の時からドラムを叩き、趣味も多く、絵やカメラを愛し、バイクにも乗り、仕事熱心な方でした。その真面目さのゆえに、体調を壊し、長く闘病生活を送りましたが、お話を伺うに、本当に全力でその生涯を生き抜いた人のように思われます。愛する人の死を思うとき、どのように死んだかではなく、どのように生きたかに思いを馳せるのです。では2番目のポイントに移ります。ですから、人生の価値はその長さではありません。短く短距離走者のように人生を駆け抜ける人もいれば、マラソン選手のように長く生きる人もいます。人生の価値はどのように、ね、創造者なる神と共に、ね、生きたか、その中身の問題です。詩編90編をどうぞ皆さん開いてください。先ほど私が読みしたところです。この詩編90編は、死と生について書かれた詩編です。2箇所を読みいたします。第7度見兄弟90編の3節を読んでください。
あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。
あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。ここは死について書かれたところ。リビングバイブル訳では、神様の一言で人は土に帰りますと、このようになっています。伝道者の書12章の7節、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰るとあります。つまり、神様が人の子よ帰れと、ここにありますが、呼ばれない限り誰もこの地上の人生の終わりを迎えない、死なないということです。クリスチャンはこのことをですね、召されるという言葉で言います。神様に召されたと、このように言います。神様のですね、お呼びなしに人生を終わることはありません。なぜなら、主が与え主が取られる、命を与えるのもですね、それを取られるのも神様がなさることだからです。ではもう一箇所を読み出します。同じ詩編90編の12節を読んでください。
それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。
それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。ここは生について書かれているところ。私たちに神と共に歩む日を数えることができるよう知恵の心を与えてください。自分の日を正しく数えるとは、神と共に歩んだ日々を思い起こすということです。ここにですね、十字架の写真があります。皆さん今日修法を持ってるでしょう。その表紙の写真です、ね、 皆さんは星野富弘さんご存知でしょう。ですね。栃木県の今井市に住む若いクリスチャン夫婦に子供が生まれました。しかしこの子供は成長することなくですね、幼くしてこの世を去りました。若い夫婦は泣き悲しみました。神様、どうして私たちの子供はこんなに早く召されたのですか。そして子供のお墓に十字架を立て、その十字架に聖書の一つの御言葉を記しました。その十字架がこの写真の十字架です。そして書かれた御言葉はマタイ11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。実はその御言葉をですね、見て覚えていた人がいたのです。星野富弘さん、彼は中学校の体育の教師になり、体育館で宙返りをしていた時、マットに頭から落ちてしまい、頸髄損傷、首から下の自由を全く失ってしまいました。来る日も来る日もベッドの上で天井を見つめたままの生活、自分で自分の顔を覆うことも、手で自分の顔を覆うことも、涙を拭うこともできません。こんな人生に生きていく価値があるのだろうか。そのところのことを 彼はこの限りなく優しい花々という本の中にこのように記しています。幸せな人を見れば憎らしくなり、大怪我をして病室に担ぎ込まれてくる人がいれば、仲間ができたような気がしてほっとしたり、眠れない夜は自分だけが起きているのが尺に触って母を起こしたり、熱が出れば大騒ぎをして私の周りに先生や看護師さんがたくさん集まってくるのにさえ優越感を覚えるような、情けない自分と向き合わせの毎日だったのです。そんな時、大学時代の先輩が東京から駆けつけ、僕にできることはこれしかありませんと言って一冊の聖書を渡してくれました。しばらくベッドの下の段ボール箱にしまっておいた彼は、ある日思い切って聖書を開いてみました。聖書を開いていくうちにこんな言葉が目に入りました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。マタイの福音書11章28節から30節、読んでいて私は、あの言葉だと思いました。それは私の家の裏の方にある小さな墓地の十字架に書かれていた言葉でした。どこの家の墓なのか知りませんが、私が高校の時、白い木の十字架が新しく建てられて、そこに書かれてあったのです。どういう意味か分かりませんでしたが、不思議と覚えていました。聖書のそのところ何度も何度も読み返しているうちに、どういうわけか重い心の中に温かなものが湧いてくるような気がしました。重荷を負ったそのままで私のところに来なさい、というキリストという人が今まで会った誰よりも大きな人に思えました。私が怪我をすることなど夢にも思っていなかった、ずっと前から神様は私のためにこの言葉を用意していてくれたのではないかと思いました。天井を向いて寝ているとどうしようもない寂しさが襲ってきます。そんな時、片腕でも動いたら、そして手のひらで顔を覆うことができたら、どんなに楽になれるだろうかと思いました。嬉しい時に感謝し、苦しい時になお呼ぶ人がいたら、どんなに心強いことでしょう。聖書の中に書いてあるイエス・キリストという人が私を抱き上げて、私の言うことを優しく聞いてくれるような気がしましたと、彼はこのようにですね、お証しをしています。星野富弘さんがこの十字架の御言葉を見たのは、彼が怪我をするずっと前、高校1年生の時でした。若いクリスチャンの夫婦の間に生まれた子供は、 この地上ではほんの短い命でしたが、お墓に建てられた白い木の十字架の御言葉は、一人の苦しんでいた青年に新しい命を吹き込みました。これを機会に星野富弘さんは、神様が創造されたこの自然界の美しさ、イエス様の愛を描き、今日多くの人に慰めと励ましを与えています。神様は星野富弘さんの体が不自由になるずっと前、一人の幼い子供の死を通して彼のために神の御言葉を用意しておられました。愛する人の死とどのように向き合うか。すべての人は創造者であり、神、命の不要者であられる神様のお許しの中に生きています。ですから、どのような死に方をしたかではなく、その人の人生が長い、短いにかかわらず、どのような生き方をしたかが大切なのです。では、3番目のポイントに移ります。それは、死というのは終わりではなく通過点だということです。伝道者の書、旧約聖書を開いてください。12章の7節です。では稲田美教授、伝道者の書12章7節を読みます。
地理は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰る、
はい、とても短い御言葉です。地理は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰る。今日9月に21日、今日は9月21日、あさって23日は秋分の日です。秋分の日というのは、昼と夜がの長さがですね、ほぼ等しくなる日で、秋の彼岸の中日です。彼岸とはですね、秋分の日を挟んで、ですね、まあ、前後3日間を合わせた7日間で、秋分の日というのは彼岸の中日にあたるわけです。彼岸というのはですね、向こう岸という意味です。つまり死後の世界のこと。これに対してこの世、現世をこの岸と書いて死岸と言います。これは仏教から来たものですけれども、死を挟んで死願現世と悲願ですね、来世にですねがあるように、聖書もはっきりと死後の世界を語っています。つまり死はこの地上の人生の終わりですけれども、人の終わりではない。人間は死後の行く場所があるということです。人間は死んだら終わり、すべてがですね、消滅してしまうのではありません。今読んだところ、地理、すなわち土地の地理から作られた私たちの肉体はですね、土地に帰っていく。まあ、多くの場合、日本では火葬されますけれども、地に帰る。しかし、霊、うちにですね、いただいた、神からいただいた霊は、命をお与えくださった神に帰るとあります。人間というのはちょうどですね入れ物の中に中身が、コップの中に水が入っているようなもの。この肉体という入れ物の中に神からいただいた霊をいただいているのです。一箇所聖書を読み出します。ヨハネの福音書14章を開いてください。では一節二節、稲富兄弟読んでください。
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。
はい、イエス・キリストは十字架にかかる、すなわちですね、死ぬ前に弟子たちにこのように言われました。死後の世界ですね。 死んだらどこへ行くかについて心配してはいけません。死後の世界について思い煩う必要はありません。私はあなた方より先に天の父なる神様のもとへ、ね、あなた方のために死後の住まいを準備しに行くのですと、このように言われました。キリストが十字架にかかって死に、三日目によみがえって天に上げられたのは、やがてですね、天に昇る私たちのために住まいを準備するためだと聖書は語っているのです。私は昇天式、キリスト教ではお葬式をこのように言います。をします、死式をしますが、その時こう言います。死とはこの部屋から隣の部屋に移るようなもの。この古い肉体という、ね、置いて朽ちる肉体を脱ぎ捨てて新しい衣を着る。死は人間の通過点であり、ね、終わりではありません。死後の世界があり永遠の世界がある。これが聖書の教えです。そして第4のポイント、そして死の中にも希望があるということです。では次の御言葉を、聖書を開きます。第一コリント6章の14節、稲積兄弟読んでください。
神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。
神様はキリストを死人の中からよみがえらせられました。そしてその同じ力をですね、私たちに働かせて、私たちも死後復活の力が与えられるのですと、聖書にこのように書いてあります。皆さんはですね、パンドラの箱というのをご存知でしょうか。名前は聞いたことありますね。日本では開けてはいけないものを開けてしまった、つまりやってはいけないことをやってしまった、これパンドラの箱を開けたと、まあ、このように言いますけれども、これはギリシャ神話から来ています。ギリシャの神々が知恵を尽くして素晴らしい一人の女性を作りました。この女性は非の打ち所のない、まあ、全ての賜物をですね、備えた女性でしたので、全ての賜物を与えられた女性という意味の名前、パンドラと名前を付けました。あまりの美しさにですね、一人の神様が妬みの心を持って、ね、この女性に一つの箱をプレゼントいたしましたが、その時ですね、この箱を決して開けてはいけませんと言ったのです。ところが、ね、開けるなと言われると開けたくなるのが人間のですね、人間の心情で、パンドラはとうとうですね、その箱を開けてしまいました。すると一挙にその中から災いの虫、病気、戦争、憎しみ、貧困、孤独などさまざまな災いの虫が飛び散ってしまいました。慌てて蓋を閉めですね、パンドラは大変なことをしたと悲しみますが、その時パンドラよ、パンドラよ、そんなに悲しむことはないよ、まだ私が残っているではないかというですね、声が箱の中からしました。お前は何という名前かねと尋ねると、私はエルプスと言います。エルプスというのは希望という意味です。このですね、神話が持つ意味は、全世界に災いが満ちていても、自分の人生に悲しみや苦しみが溢れていても、ただ一つ自分の手元に希望があれば、人生は生きるに値するということをですね、教えているのです。私たち人生にどうしても生きていくに必要なもの、それは希望なのです。人間は希望がなければ生きていくことはできません。私たちの死はですね、私たちの人生において最も残酷なものであり悲劇です。愛する者の死に直面するとき、私たちは深い深い悲しみに沈みます。死は呪いであり美化するものではありません。しかし残酷で非情な死の中にも希望、エルプスがある で、それは死後の復活、よみがえりがありですね、永遠の命、再び会うことができるということです。福島大々さん、生前奥様に教会に行きたいと言っておられたのこと、私は本当に生前福島さんにですね、お会いしたかったと思います。それはただ一つのことを彼に伝えたかったからです。今読んだ第一コリント6章の14節、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。ここに一枚のトラクト、キリスト教の読み物ですがあります。もう一度君に会いたいと書いてあります。下の方にですね、娘を天に見送ってあるミュージシャンの回想とあります。クリスチャンであれば、有名な人ですが、岩淵誠さん、ゴスペルシンガー岩淵誠さんの曲の中に父の涙というのがあります。自分の子供が生まれるまではあまり岩淵さん子供好きではなかったが、いざ子供が生まれると娘の写真にメガネとひげを描いてみる方だった。彼はメガネをかけてひげ生やしてるんですね。ちょうど長女のあっこちゃんの小一の夏休み、突然吐いて病院へ連れて行ったら脳腫瘍と言われた。長い長い手術が行われたが、どうしても血が止まらなかった。多くの祈りがなされ、ようやく血が止まり、27時間ぶりに手術室から出てきた。秋、冬、春が来て少し回復の時もあったが、あっこちゃんは遠くを見ている様子だった。それで、あっこ、イエス様が見えるかと尋ねるとこっくりとうなずいた。その時、2000年前にお生まれになったイエス様が、現実に娘のあきこの中におられ、私たちの小さな家庭の中におられるのが分かった。それが最後の反応だった。それから昏睡状態に陥り、小児の10月天国へ飛び立っていった。あきこ、天国へ行ったら、入り口の門のところで待っていろよな。お父さんもお母さんも後から必ず行くからな。子供を失うこの辛さは口で言い表せない。あっこちゃんが髄膜炎になって背中に大きな注射を打たれるとき、病室の外に立っていたらギャーというあっこちゃんの声が聞こえた。その時思い出されたのが、今から2000年前イエス・キリストが十字架にかかって受けられた苦しみだった。イエス・キリストが私たちの罪のために受けられた苦しみがどれほどだっただろうか。そしてその一人子を十字架にかけられた父なる神様の苦しみはどれほどのものであっただろうか。その体験から珠玉のような父の涙というですね、曲が生まれました。キリスト教の教会に行けばどこでも必ず十字架があります。十字架のない教会は教会ではありません。ですからそういうところは行かないでください。十字架とは何でしょう。これは処刑の道具です。犯罪人がかけられる今も昔も最も残酷な処刑の方法です。この十字架にキリストはかけられました。なぜでしょう。このことについて聖書はこのように記しています。第一ペテロ2章の22節、私だけを読み出します。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの十字架は私たちの身代わりです。私たちは誰一人この自分の生涯において、私は一度も罪を犯したことがない、悪いことをしたことがないと言い切れる人は誰もいません。誰でも心に責めを持っています。しかしその罪のすべてをキリストが一人十字架で負ってくれて、ね、神の裁きを受けてくださいました。キリストは一度罪のために死なれました。正しい人が悪い人々の身代わりとなったのです。 キリスト、正しい人が私たちの身代わりになってくださいました。このキリストを救い主と信じるすべての人は、その生涯の罪すべてが許され、死後よみがえって神とキリストが支配しておられる永遠の御国、天国へ、ね、行くことができます。多くのクリスチャンが今この希望の中に生きています。私たちの人生は限られた人生ですけども、この人生の中で私たちはキリストに出会うというですね、機会を神様は与えてくださっているのです。どうぞこの方イエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じ受け入れてください。十字架であなたの罪は全て清算されるからです。このことを知ってください。今日は愛する者に向き合うというタイトルで4つのポイントからお話をいたしました。第一、人生とは神様がこの地上で、ね、私たちに与えられた、ね、定まった期間のことです。どのように死んだかではなく、その期間をどのように生きたか、そのことの方が大切です。2番目、人生の価値はその長さではありません。神と共に意味のある人生を送ったか、そのことが大切です。3番目、死は終わりではなく通過点です。死後の世界があり、永遠の世界があります。そして4番目、死の中にも希望がある。私たち人間にとって最も大きな悲劇であり悲しみである死、しかしその中にも希望がある。それは復活があり再会できる、ね、希望があるということ。キリストが復活されたように、キリストにつながっている全ての人に復活の力が与えられ、ね、愛する人との再会がある。どうぞこの希望を持ってこの地上の生涯を送られますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。